大竹紳士交友録火曜日の担当は関西大学特任教授の深澤真紀さんです。リモートでのご出演です。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、お願いします。
今日お願いします。
今日のテーマなんですけれども、
はい、
この4月から義務付けられる障害者への合理的配慮、
はい、
ということですね、はい、この大事な話ですが、
はい、
はい、
2016年にですね、日本で施行されたのが障害者差別解消法といって、これは2006年にですね、国連で、採択された障害者権利条約というものをもとにして、まあ、障害者への直接的な差別を禁止されるだけではなくて、例えば、具体的に障害者にとって歩きにくい場所とか、あるいは私たちが気持ちの中で、ここは障害者にとっては難しい場所だよねって思い込むことを、社会的障壁、社会的バリアと名付けて、で、それを取り除くのが合理的配慮であると。で、それをきちんと提供しましょうよという法律だったんですね。で、つまりどういうことかというと、問題は障害がある人の方ではなくて、障害のことを考えないで作られた社会。社会的にバリアがあるからこそ、それを取り除くことが、まあ合理的。ちょっとわかりにくい言葉なんですけどね、合理的に配慮しましょうよっていうことで、で、国はこの2016年の法律と同時に、法的に合理的配慮をしなさいということが義務があったんですけれども、民間に対しては努力義務で、まあ、これまで準備期間があったので、4月からは義務化されます。
はい。
で、私の X にもリンクをポストしましたが、内閣府の合理的配慮の提供が義務付けられますっていうリーフレットがあるんですね。で、これ非常に具体的でわかりやすいですし、内閣府には具体的なケーススタディも載ってるので、ご自身がそれをお店とかやってる方はぜひ読んでほしいんですけれども、例えばですね、大学の場合なんかはまさにこの2016年のこの障害者差別解消法ができた頃からですね、様々な事情のある学生が、まあちょうど来週ぐらいからですね、私のところに、先生、この学生にはこういう問題があるので、こういうような、要求があります。で、その場合はこういうことしてくださいみたいな、紙が一人一人についてくるんですね。で、私がまあその学生に実際にメールとかしてこういうことなら対応できるけどどうだろうかとかっていうことをやるっていうことも、この数年間は大学がかなり進んでいて、私自身は本当にこういういろんな困ってる学生が対応を求めることは大学にとっても私たち教員にとっても、まあ、すごくいいことだなと思って、この数年はね本当にやっているんですけれども、でもなんとなくこう私たちは、合理的配慮ってなんだろうって思う、しまうんですけれども、合理的配慮っていうのはですね、まず最初に障害者が意思表明をする、こういうことをしたいですと、で、それに対して可能な範囲で配慮を行う、で、やる側にとってあまりにも大変な負担になるようなことをする必要はない。例えばですね、レストランに行って車椅子で入れるようにしてくださいっていうことはもちろん OK なんだけど、レストランに行って食事の介助もウェイターさんがしてくださいってなると、食事の介助はやっぱりプロの方がやらないといけませんから、それはやっぱり行政にね、相談するとか、そういうふうにですね、何もかもしてくださいということではなくて、建設的な対話で、合意を探ってくださいというのが、この合理的配慮の義務付けなんですね。あるいは例えば、店を訪れた障害者の人が売り場を案内してくださいっていうこともあると思うんですね。そしたら混んでいて人手が足りなくて案内できないっていうことを、拒む、いきなり拒むのではなくて、じゃあ、分かりましたと、案内はできないけれども、何がご希望ですか、取ってきますっていうことを言うとか、あるいは、すいません、とにかく今は本当に忙しいので、何時頃だったらもう一回いらっしゃいますかと、その時間であればご案内しますとか、つまり、一様な答えを出すわけではなくて、その時その時にとって、事業者、お店側とか、受ける側と、障害者の方にとっていい方法がないかを、この本当に建設的に話し合って、決めてくださいよと。で、そういう配慮を義務付けしますよということが、この4月から 行われるわけなので、うんうん、一律では決してないんですね。建設的対話というところが、まあ、すごく、大事になってくるものなんですね。
はい、
だけれども、まあ、日本では SNS を中心に、どうしてもですね、障害者が何かを要求すると、わがままだということが、うん、まあ、必ず叩くことが何年かに一回あるわけですね。それこそ、はい、日本で一番有名な障害者の乙武さんですら、うん、車椅子で入るなお店があったって書いたら叩かれたりとかするような、うん、そういうような状況があるわけですけれども、うん、どうしてかというと、日本って、かわいそうで、従順で、お礼を言う少数者に対しては、今はだいぶ同情してくれるわけですね。だけれども、権利を主張する、ここに入れろとかですね、ここをやらせろとかっていう少数者に対しては、わがままだとか、俺たちだって我慢してるんだ。なんでお前たちの要求だけそんな大きい声出すんだっていうようなことで、どうしても叩かれてしまう傾向にあるんですね。
なるほど。
で、確かに私たちもなんか、そんなに権利ばっかり主張するのはどうなのって思っちゃうことがあるんだけど、うん、でも社会って権利を主張する少数者がいたからこそ良くなっていっているわけですね。
うん、
で、特にこの問題で必ず取り上げられるのが、この1977年、私10歳の時だったので覚えてますけれども、うん、まあ路線バスでですね、車椅子の障害者に乗車拒否が相次いだ。この頃って電車とかバスって本当に車椅子の人が乗れなくて、車椅子の人にあなたたちはお客さんではありませんっていうようなことが、まあ普通に行われていた時代だったんですよね。
はい。
で、青い芝の会という脳性麻痺で車椅子に乗っている障害者の団体の青年たちが一斉にですね、バスに乗り込む。乗るなって言われてるのに一斉にバスに乗り込んでやる。これをね、川崎バス闘争といって、まあ日本の障害者の運動の中でとても有名な、運動なんですけれども、まあそうするとバスの運行が止まってしまって、なんと運転手とか乗客とか警官がその障害者を引きずり下ろしたんですね。お前たちは乗ってはいけないんだっていうようなことで、実際当時のメディアは、その障害者の側に対して非常に厳しかったわけです。あなたたちはバスに乗る権利がないんだから、なんで勝手に乗ってくるんだというようなことで、すごくですね、メディアでも話題になったですけれども、しかし皆さんご存知の通り、今駅にはエレベーターとかエスカレーターが当たり前にあって、そして元気な私たちでも平気でそれに乗るわけですよね。それに対してこれができた経緯が何だったのかなんてことは考えていないわけです。車椅子の人たちが体を張って戦ったことによって、エレベーターやエスカレーターができて、健常者はある意味それにね、ただ乗りしているようなところが、まあ、ある。本当に40、50年前は、車椅子の方とか、目に障害のある方が日本で街に出ることは本当に難しい時代があったわけですよね。
うんうん、
そしてですね、今日のメンバーでは多分大竹さんしか、ご存知ないかもしれませんが、私と、ね、大竹さんしか。昨年亡くなった脚本家の山田太一さんの代表作が、男たちの旅路っていう、鶴田浩二さんが、
はい、
大竹さんご覧になってました、
うん、はい、見てました、
うん、ね、素晴らしい。これ1976年から NHK で放送されていた男たちの旅路って素晴らしいドラマだったんですけど、うん、まあ、特攻隊の生き残り、まあ、鶴田浩二さん自身が本当に特攻隊の生き残りなんですけど、うん、で、ガードマンをね、うん、演じてらっしゃって、若い頃の水谷豊さんとかも出てらっしゃったドラマなんです。で、私も子供の頃から NHK のドラマ好きなんで見てたんですけど、うん、で、この男たちの旅路って本当にいい話がたくさんあるんですけど、うん、その中でも名作中の名作と言われているのが、うん、1979年に放送された車輪の一歩っていう、
はい、
まさに車輪なんて車椅子の車輪のことなんですけど、うん、これは実際に山田太一さんが障害者のグループと、うん、お付き合いをしたり、あるいはこの青い芝の会、うん、彼は多摩川沿いに住んでたんで、川崎の事件近くで見ていたんですね。
うん、
まあそういうことがあって、
うん、
まあ車椅子の青年を、うん、取り上げようとドラマで。で、どういうお話かっていうと、まあ鶴田浩二さんはガードマンなわけですよね。うん、で、車椅子の青年グループが、 こう一般人の通行をわざと邪魔して公共のバスを占拠すると。どうして自分たちはここに来れないんだ、まさに青い芝の会のようなことをして、まあ、そこから鶴田浩二さんと車椅子の青年たちが交流が始まるわけですね。で、最後のシーンでは、鶴田浩二さんも車椅子の青年たちの気持ちがわかるようになって、人に迷惑をかけることを恐れるなって言うんです。君たちは迷惑をかけちゃいけないと思ってるかもしれないけど、いいんだっていうことを言う。で、当時もですね、非常に話題になったセリフが あるんですね。私も非常に印象に残ってた回で、今でも日本でこういう問題が起こるたびに、1979年ね、もう45年近く前なのに、もう山田太一さんは車椅子の青年たちが迷惑をかけることを恐れるなってことを言ってるのに、まだ私たちはですね、変わってないっていうところがすごくあるなって思うんですけど、まあ、これも NHK のサイトにですね、車輪の一歩に込められた思いっていう山田太一さんに10年ぐらい前にインタビューした映像が残ってて、この NHK のサイトで見られるので、まあね、ぜひご覧になってほしいですし、まあとにかく本当にこの男たちの旅路、他の話もすごく良いので、まあ DVD はあるんですけどね、ぜひ権利関係とかあるのかもしれないですけど、再放送してくれればいいなと思うわけですけれども、まあそういうようなね、こう、いろんな長い歴史がありつつ、やっとですね、合理的配慮を、まあ、義務化しましょうよという動きにやっとなってきました。
はい。
うん、4月から義務付けられる障害者への合理的配慮について、お話をいただきました。ちょっとネット上ではね、本当に心ない言葉も含めて、非常にまあ、いわゆる鍵括弧炎上しがちな問題ではありますけれども、まあ、こうやって制度がね、一歩ずつ進んでいくっていうのは心強いことですよね。
そうなんですよね。
大竹紳士交友録、今日のご担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は鬼太郎さんです。